今日は司会の方が読んでくださいました、ルカによる福音書の第23章の44節から56節を通して勇気ある告白という題で説教をさせていただきたいと思います。皆さん、勇気とは何でしょうか？何が勇気でしょうか？勇気というのはリスクを負うことであります。勇気は自分がリスクを負わなければならない、その時に初めてそれが勇気であるかどうかというのがはっきり見えてきます。聖書の中にですね、ピラトという人が出てきます。ピラトというのはイエス様を十字架に人々がかけようという時にですね、イエスを十字架にかけろと人々が叫ぶ中で、裁判官をした人であります。ローマの総督、ローマ帝国からこのエルサレムにこの地域を見なさいと派遣された総督という立場にあった人でありまして、イエスが十字架にかけられる時に裁判官をした人であります。そのピラトはですね、初めてイエスの姿を見た時に、初めてイエスと話をした時に、この人は何も悪いことをしてないと確信をしました。この人は何も悪いことをしてないと思いました。そして人々に言いました。この人は何も悪いことをしてない、許してやろう。ピラトは年に一回ですね、ユダヤ人たちのために一人の罪人を許すことになっていました。ですからちょうどいいと思ってですね、みんなこのイエスを私は許そうと思う、どうだい、そういうふうに呼びかけるわけであります。いや、もともとイエスは何も悪いことをしてないという確信がピラトの中にはありました。そしてそのピラトが、ごめんなさい、人々が、ピラトは人々がこの妬みのゆえにこのイエスを訴えているという、そういう確信がありました。ですから何とかイエスを許そうとしました。ピラトは正義と憐れみを持ってこの裁判をしようとしたのであります。しかしその彼の態度も自分の身が危なくなった時に崩れていきます。自分がリスクを、自分の立場がリスクをこの感じるような、自分の立場にリスクを感じるような場面になった時に、彼は正義を捨ててリスクを回避しようとするのであります。そして最終的には、私はお前たちの、私のもう、私はもう手に負えない、自分の好きなようにしろと責任を回避するように、責任をに、もう人々に押し付けるようにしてイエスを十字架につけるのであります。そのように私たちの勇気というのは、私たち自身がリスクを負うときにその意味がはっきりと見えてきます。その中でこのイエスの十字架の場面で二人の人が勇気ある告白をしていきます。今日はその二人に焦点を当てながら二つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一が、勇気ある告白をした人たちということです。そして二番目に、その勇気を支える、私たちの勇気を支えるものは何であるか、それは神の守りであり神の愛であるということをお話したいと思うのであります。まず第一に、勇気ある告白をした人たちということでありますが、ここにですね、今日司会の方が読んでくださったこの聖書箇所の中で、この百人隊長ですね、47節でありますが、百卒長って書いてありますけれども、百人部隊の隊長であります。百卒長はこの有様を見て神をあがめ、本当にこの人は正しい人であったと言った。そのように書かれてあります。私たちはこれをさっと読むとですね、この人はですね、本当にイエスの姿に感動して、いや、この人は本当に正しかったんだなって、ぼそっとつぶやいたというふうに、そういうふうにですね、感じられるかもしれません。まあそうだろうと思います。しかしですね、考えてみてください。彼は このイエスの十字架の現場責任者であります。ローマ帝国から派遣されてきた部隊の隊長であります。本当にこの人は正しい人だったと言ったときに、それは自分の上司であるという、上司と言ったらいいんでしょうかね、自分の監督であるそのローマ総督であるピラト、そのピラトの決定、こいつを結局まあ何も悪いことはしてないというふうに分かっていながら、その勇気がなくて自分の立場がリスクに、リスクを負わなければならないところに追い詰められた時に逃げてしまった、その勇気のなかったピラトの判決が間違っていたということを、この百人隊長はここで言っているんですね。この人には罪がある。十字架につけなさいというふうに言ったピラトの判決に対して、反旗を翻すような言葉であります。この人は正しい人であった。おそらくですね、イエス様が十字架の上で、父よ彼らをお許しくださいと祈っている姿や、本当に人々に罵られても、罵り返さないで、そして最後の最後、父よ私の霊を御手に委ねますと、祈ったこのイエスの姿の中に、この、総督、ごめんなさい、百人隊長は、本当にこの人は正しい人だったんだなってことを、見て実感を込めて言ったんだろうと思います。でもそれは総督の裁判に対して、あの総督の裁判は判決は間違っていたんだということであります。またこの後に出てくるアリマタヤのヨセフという人、この人はですね、ただ言葉だけではなくて行動によってイエスのことを告白した人であります。このユダヤの議員の一人であったと書いてありますけれども、ユダヤの議会はですね、イエスを罪ある者としました。そしてイエスは神をこの冒涜したと言ってですね、このイエスを裁判にかけるようにというのであります。その議員の一人、ユダヤ人の指導者の一人であります。その彼がイエスの体を引き取る、ピラトのところまで出て行ってですね、この本当に他の指導者たちを差し置いて、一人でこのイエスのところに出て行って、そしてイエスの遺体を私に引き取らせてくださいと言いました。彼は行動によってイエスを告白したのであります。皆さん、私たちは言葉で言うのはある意味簡単かもしれない。でも、それを行動に移すときに、そこには勇気が問われるのであります。私たちが神様、例えばですね、今年の聖書の言葉でありますけれども、まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えるであろう。この主法の表紙に書いてあるようにですね、私たちはこの言葉をいただいて今年歩み始めました。まず神の国と神の義とを求めなさい。神様を第一としていきなさい。そうすればすべて必要なものは与えられますよ。それをですね、口に出して言うのは簡単かもしれない。でもそこの、それを本気で信じてそこに生きていくというのには、またもう一段階の勇気がいります。でも信仰というものはそうでなければならないと思います。私たちがただ本当に神様は素晴らしい、神様は素晴らしいとですね、この礼拝の中で歌っていることも、大切であります。今日の修法の右側のところにも書いておきましたけれども、それがですね、本当に生活の中に息づいていかなければそれは虚しい。本当に単に口だけで神様を賛美するのではなくて、行動を通して、生活を通して神様を賛美していく、そういうものでありたいと思うのでありますが、この二人がリスクを負いました。彼らがこの負ったリスクって何かというと、それは地位を失うかもしれないというリスクであります。一人はローマの隊長であります。ローマの軍隊の隊長であります。それもう一人はユダヤの議員であります。皆さんどうでしょうか。 そういう立場を持っている人が立場を失うというのは本当に大変なことだろうなと思うのであります。まずですね、明日からどうやって食べていくかなって、お金のことも心配でありましょう。また名誉もあるでしょう、ありましょう。またここまで積み上げてきた、私はここまで頑張ってきた、ここまで一生懸命やってきたというこの名誉はプライドのこともあるでありましょう。若い時には失うものは何もありません。ですから若い時にいろんなことにチャレンジをしたり冒険をしたりするのはそんなにこの難しいことではないかもしれませんけれどもですね、このお金や地位、財産、そういうものを一生懸命頑張って積み上げてきました。一生懸命少しずつ少しずつ、そんなに贅沢をしたわけでもない、本当に地道に地道に頑張ってやれば頑張ってやったほど、丁寧に丁寧に積み上げてきたという方々ほど、本当にそれを手に入れると、それにリスクを感じるようなことはなかなかできないですね。ですから、この皆さん考えてみてください。この百人隊長、このヨセフ、アリマタヤのヨセフという議員、この二人の人々が今まで頑張って頑張って頑張って積み上げてきたもの、それを失うかもしれない。でも、私はこのイエス様が正しい人であると信じる。私はイエス様が何も悪いことはしてない。いや、イエス様こそ私たちの救い主だと信じる。それを告白し行動に表すことはどれほど勇気がいることだったろうかなと思うのであります。実はですね、聖書の中には本当にたくさんの本当に若いリスクテイカーもいますけれども、本当に高齢になってから冒険をしたリスクテイカーたちがですね、たくさん出てきます。その代表者は、一人はアブラハムであります。そしてもう一人はモーセであります。アブラハムという人は聖書の中に信仰の父と呼ばれる人でありますけれども、彼はですね、75歳になって、神様から、あなたは、この父の家を離れて、あなたが住み慣れた地を離れて、私が示す地に行きなさい。そういうふうに言われました。今まで築き上げてきたものを、信頼関係、この土地、財産、そういうものを全て置いて、私が示す地に行きなさいと、神様から声をかけられます。そして彼はそれに従うんですね。聖書のある箇所を見るとですね、アブラハムは行き先を知らないで出発したって書いてあります。これってすごいですね。今本当に、目的をはっきりしてください。何をやりたいんですか？目的をはっきりしてくれないとできません。そういう声があちらこちらで上がります。会社でもそうでありましょうし、教会でもそうかもしれない。あなたは何をしようとしてるんですか？私たちに目的をはっきり言ってください。そのように言われることも皆さんあるかもしれません。本当に大切なことだな、目的をはっきりするのは大切だなと思うんでありますけれども、このアブラハムの場合はですね、目的はっきりしてなかった。ただ私の示す地に行きなさい。ただ彼の目的は神様が共にいてくださるところに行くってことでありました。具体的には何かが見えてたわけではありません。神様が示すところ、神様が共に行くというところに行きなさいということだけでありましたけれども、彼はそれに従って行き先を知らないで出て行きました。もう一人、モーセでありますけれども、モーセは40歳の時にですね、本当に、若さ溢れてるやと思います。本当に情熱に溢れて、彼は、私がリーダーだ。このイスラエルの人々のリーダーになろうと立ち上がるんです。この人々を助けよう、この人々を救おう。情熱を持って立ち上がる。悪いことじゃないですね。人々を解放しよう、自由にしよう。そういう気持ちで立ち上がります。しかし彼は本当にひどい目にあって、ボロボロになって逃げていく。で、逃げていって、そこで家庭を作って落ち着いた生活をしていました。そして彼が80歳になった時に、80歳です。80歳になった時に神様が、モーセよ、あなた方は立って、このイスラエルの民のリーダーとして、 イスラエルを解放しなさい、イスラエルの人々を奴隷の状態から解放しなさいというふうに神様から声をかけられるのであります。彼には財産はそんなになかったかもしれない、名誉もそんなになかったかもしれないけれども、彼には安定していた生活がありました。それを犠牲にしてでも、リスクを冒してでも、私に従いなさい、あなたがリーダーになって人々を連れ出しなさい。モーセの生涯を見るとその後の、彼は120歳まで生きたと書いてありますけれども、その後の40年間も苦労の連続であります。人々にいろいろ文句を言われ、なんでお前こんなことするんだって、俺たちをこんなところに連れてくるんだって、いろんなことを言われてですね、本当に大変だっただろうなと思いますけれども、でも彼はそこに神様の導きだと信じてそこにかけていきました。私たちはどうするでしょうか。この百人隊長、マリマタイのヨセフ、アブラハム、モーセ、聖書をずっと読んでいくと、ダビデもそうでありました。ダニエルもそうでありました。英語の名前に、英語の男の人、大体男の人が多いですが、まあ、エステルなんかもそうです。女性の名前もありますね。英語の名前に出てくるような人がたくさんたくさん。このリスクを冒して、リスクを負って、神様の導きに従っていきました。あなたはどうでしょうか。神様は私たちをそこに招いておられるのではないでしょうか。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、勇気を支える神の守りということであります。ヘレン・ケラーの言葉の中にこんな言葉があります。安全はセキュリティ、英語ではセキュリティという言葉を使っているんですが、安全はほとんどの場合、迷信である、スーパースティションである、迷信である。それは、自然には存在しないし、人間である以上、それを完全に経験することはできない。危険を避けるのは、本当に全く無防備であることに負けないくらい、同じくらい危険なことなんだ。人生は愛すべき冒険であるか、それでなければナッシングなのだと彼女は言っています。多くのハンデを追いながら生きた彼女の言葉であります。世の中のものはいろいろな言葉を持って、私があなたにセキュリティを与えるというふうに言ってくるでありましょう。この富がこれだけあれば大丈夫と私たちにセキュリティを約束してくれるかもしれません。保険が私たちにセキュリティを約束するかもしれない。いろんなものが私たちにセキュリティを約束して声をかけてくるかもしれません。しかし本当のセキュリティはこの世の中にはあるんでしょうか。本当にこれがあれば大丈夫というものは本当はこの世の中にあるんでしょうか。何もないと、いやそんなの迷信だと言い放ったヘレン・ケラーの言葉が本当にその通りだなと思うのであります。では、本当のセキュリティは本当にないのでしょうか。それを可能にしたのが、今日の聖書の箇所に出てくる神様のこの勇気ある行為であります。私たちが神様に勇気を持って従っていくより前に、神様の方が勇気を持って私たちに道を開いてくださいました。45節にこのようなことが書かれています。イエスが十字架にかかったときに、聖女の幕が真ん中から裂けたと書かれています。これはイスラエルの神殿にあった 分厚いカーテンのことを指しています。そんな簡単に風が吹いたからピリピリピリって破れていくような、そんな薄っぺらいカーテンではありません。ものすごく分厚い、ものすごく強い膜であります。それが真ん中から裂けたと聖書は語っています。これは一つの象徴的な出来事であります。この幕は何のためにあった幕であったかというと、神様と人間とを分けている幕でありました。この幕の向こう側に神様がいる、そのように人々は信じていましたし、神様はそのようなに象徴的にご自分のことを表していました。この幕の向こう側には簡単に行ってはいけない。神様がいらっしゃるところだから。一年に一回、犠牲のこの羊の血をもって、私たちの身代わりとして死んでくれる羊の血をもって、祭司はその中に入っていきました。そしてそこで神様の前に許しを祈ったのであります。その私たちと神様と分けているこの神殿の幕が、真っ二つに裂けたということは、この十字架の出来、イエスの十字架の出来事を通して、私たちと神様との隔てるものがもう必要ではないんだ。もう神様と私たちと分けるものは何も必要ない。イエスが私たちの代わりに十字架で身代わりになって死んでくださった。だからもう私たちと神様と分けるものは何にも必要ないんだということを神様が私たちに示された出来事であります。神様の方からこの幕を突き破るようにして道を開いてくださって、私とあなた方は一緒に歩んでいくんだと道を開いてくださったのがこの出来事だというのであります。だから私たちは勇気を持って歩んでいくことができる。神様が一人子であるイエス様を与えるほど私たちを愛してくださったから、一人子であるイエス様をあの十字架の上で私たちの身代わりにするほど神様は私たちを愛してくださったから。そして私たちと一緒に歩もうと、一緒に歩もうじゃないかと道を開いてくださったから、私たちはいろんなリスクがある中で神様を信頼して勇気を持って歩んでいくことができるのであります。いや、まさにこのイエス様を信じる生き方こそが、神様を信頼して人生を委ねて歩んでいく生き方こそが、本当に私たちの人生にセキュリティを与えてくださることなのであります。イエス様はおっしゃいました。私はあなた方に平安を与える。私が与える平安は、世が与えるようなものとは違う。世の中は私たちにいろいろ、このあなた方に平安も心配だろうけど、大丈夫、これを、この商品を買えば大丈夫。この保険を買えば大丈夫。この、老後のためにこれを買え、ここに投資しとけば大丈夫。世の中はそういうことを言うかもしれない。でも、そういうものが、大丈夫と言っても得られないような平安を私はあなた方に与えるんだと、神イエスは言われたのであります。だからここにかけていくことこそが、私たちにとって一番のセキュリティなのではないでしょうか。一箇所聖書を開いてメッセージを終わりにしたいと思いますが、ルカによる福音書の第9章の26節。ルカによる福音書の第9章の26節。その前に、23節からお読みしたいと思いますが、9章の23節から。教会その月の聖書を使っていらっしゃる方は102ページであります。それからみんなの者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うであろう。 人が全世界を設けても自分自身を失いまたは損したら何の得になろうか。その後でありますが、私と私の言葉を恥じる者に対しては、人の子また自分の栄光と父と聖なる御使いとの栄光のうちに現れてくるとき、その者を恥じるであろう。裏返して言うならば、私があなた方を捨てないから、あなたも私を信頼しなさい。そのように言っておられるのであります。私と私の言葉を恥じないで告白するならば、イエス様の素晴らしさを人々の前で告白するならば、私もあなたを祝福する、あなたのことを恥じることはないよというふうにイエス様はおっしゃったのであります。本当にこの神様を信頼して、このイエス様を信頼して、勇気を持って歩んでいこうではありませんか。言葉だけじゃなく、行動を持って、本当に私たちがこのリスクを負わなければならないときに、その本当の勇気が、本当の信仰が問われます。勇気を持って、この方を信頼して前進していこうではありませんか。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、私たちは、どれほど自分の身にリスクが及んでくるときに、それに振り回されやすいことかということを思わされます。平和なとき、物事が順調なときに神様は助けてくださるとか、神様に委ねていけば大丈夫とか、そういうことを言うのは簡単であるかもしれません。しかし本当の勇気は、私たちが自分の身にリスクを感じるようなときにこそ、それが問われてくることを思います。神様、あなたを信頼して、あなたを信頼して、勇気を持って前進していくものとならしめてくださいますようにお願いをいたします。一人子を与えるほどに、イエス様を与えるほどに私たちを愛してくださった。私たちと共に歩もうとされたあなたのご愛に信頼して歩んでいくものとならしめてくださいますようにお願いを申し上げます。一人一人の状況にこの御言葉を当てはめてください。一人一人の今日の戦いにあなたの答えを与えてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。